これはこの真ん中にあるんですよ、いつもなんかアナウンサー気分になっちゃいますねご紹介いただきました東北ニュータウン聖書場テスト協会の今協力牧師をしております影徳子と申します。よろしくお願いします。今回は特別集会ということなんですけれども、今日土曜日は信徒の皆さんの集会ということでお話を聞いております。ここでまだイエス様を信じておられないという方おられますか？皆さん信仰を持っておられるということ、はい、それを前提にしてお話をさせていただきたいというふうに願っております。で、今日は特に信徒の皆さんということですので、あまり聞くことがないかもしれないですけれども、聖霊の内住ということ、聖霊なる神様は信仰を持つ者たちのうちに生きておられる、信仰の内住ということで少しお話をさせていただきたいというふうに願っております。聖書にはいつも私たちが自分自身を振り返るようにというふうにやはり語るわけであります。皆さん開かなくてもいいんですけれども、例えばヨハネの黙示録の2章にはエペソの教会に対して神様はあなたには責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのかを思い起こして悔い改めて初めの行いをしなさい、そうすればそうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場から取り除くと、神様はいつも私たち自身を振り返るように、私はどこに今いるのか、何をしようとしているのか、それを明確にしておくことを願っておられるわけですね。エペソの教会は非常に、信仰的な教会であったわけですけれども、そのうちにおいては初めの愛から離れてしまった、私たちは気がつかないうちに信仰という生活の中で自分自身の本当に神様の愛から離れてしまっているということがあり得るんだということです。あまり気がつかないんですよね。本当にイエス様に一生懸命仕えてる、これもやってる、あれもやってる、そういうふうに私たちは思いながら忠実に仕えてるわけですけれども、しかしどうしても人と比べてしまったり、いろんな部分で自分自身の弱さを感じてしまうこともある。こんな私はもう教会行かない方がいいかんじゃ、時々なんか私たちに、ね、つぶやく声が聞こえる時がありますよね。こんな私は教会の何の役にも立たない、みんなとなかなか交われない、奉仕もできない、いろんな弱さがある、だから私は教会には必要ない、教会には行かなくてもいいじゃないか、いえ教会に行くと皆さんにとってつまずきになってしまうんじゃないか、私は信仰を持っている者が悩んでしまうこと、しかしそれは自分の信仰の問題というよりも神様と自分の関係、神様への最初の愛から離れてしまうと私たちはついつい人を見てしまうんですね。教会の牧師を見たり、あるいは信徒同士互いにその働きを見てしまったり、私たちは本当に弱い部分がたくさんあります。その時に私のうちに生きておられる聖霊なる神様への意識というものは非常に大事かなと思います。今回特別集会ということがありますけれども、この特別集会には皆さんの本当に信仰とそして祈りによってこの集会が進められていかなければならないわけですよね。誰かがやるから、ね、私は出席すればいいということだけで、キリストの体である教会が祈りを持って神様の信仰を持って特別な本当に祈ってきた魂の救いを願いながらこの集会を開くわけであります。ですから私たち自身がまず本当に自分自身の内側を今日は一緒に 振り返っていただきたいというふうに願うわけであります。神様はこのような小さなものを憐れんでくださって、本当に信仰を持って50年という歩みになります。最初に私が行ったキャンプ、教会のキャンプで秋山先生がおられて、彼はこれから献身するんですとね、皆さんだから発表されてたんですね。そんな人がいるんだと私はその時高校3年生でしたので思ってたんですね。自分が献身する、そんなことを信仰を持った時には考えたこともありませんでした。しかし神様は不思議な導きの中で、本当に神様を愛する心をお与えくださり、神様の憐れみの中で、こんなつまらない、こんな欠けだらけのものだけれども、神様これでもよろしいんですか、これでも使ってもらえますか、それだったら神様使ってください、そうやって献身したのが29歳の時になりました。もうだいぶ回り道をしたかもしれません、はい、しかし神様ご自身がお一人お一人を今も導いておられる。今日は第一コリントの6章の19節20節をまず開いておきたいというふうに願うわけです。コリント人への手紙第1、6章の19節20節これは皆さんよくご存知のところだというふうに思います。コリント人への手紙第1、6章19節20節あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮である。あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。まあ、特にここに19節にありますが、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮である。キリストを信じる者たちのうちに聖霊なる神様は生きてくださっているんです。皆さんの中には御霊が生きてくださっているでしょうか。そうですよね。イエス様を信じた時に私たちはこの聖霊が与えられ、聖霊は常に私の心の中に働いてくださっている。ただその聖霊に従っていくか従っていかないか、それを私たちが判断しなければならないことなんです。最近はこの聖霊の働きというものは誤解されて理解されていることが多くあるかというふうに思います。最近はやはりこの聖霊の働きというものが非常に強調されるようになってきたところも多くあるんですね。今教会がだんだん少し衰退しつつある、その中で癒しや異言やあるいは奇跡というものが強調され、初代教会と同じように聖霊は今も私に働いてますよ、病のある方、癒されたい方は前に出てきてください、そして癒しが行われていく集会というものもある。あ、なるほど、聖霊はそういう働きをしてくださるのかとある時に考えるかもしれませんね。しかし聖書はそういうふうには言ってないんです。聖霊の働きはまさに何か私たちの力を示すことよりも、私の内なるものが作り変えられていく、そういう働きというものが非常に大事な働きとしてあるんですね。 まず第一に一緒に考えてみたいことは、まさにこの聖霊は三位一体の神ご自身であるということです。聖霊は三位一体の神ご自身であります。ですから本当に聖霊だけが強調され、癒しだけが強調され、威厳だけが強調されていく。そして救いはないがしろにされていく。イエス様の十字架の救いだけではダメです。聖霊が与えられて、聖霊によって威厳を語るようにならなければ本当の救いはありません。イエス様の十字架だけではダメなんでしょうか。私の救いはイエス様の十字架を信じるだけではダメなんでしょうか。イエス様の十字架こそ私たちが救われるべき名として与えられているものです。ですから神様は本当にこの三位一体の神、父、子、聖霊は本当にその働きを一つにしておられるんですね。特別に何か強調されるということよりも、本当に神様の働きは非常にバランスの取れた素晴らしい働きであるということをやはり覚えなければならないと思います。イエス様は天に帰られた時、この人の働きの中でまさにこの聖霊が与えられていくということが語られます。人の働き第2章のところでイエス様は、人の働き、ごめんなさい、1章のところですね、1章の8節でイエス様は、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。まあ、この当時弟子たちは非常に恐れていたわけであります。イエス様は十字架に疲れた後、彼は非常に恐れて扉を閉めて彼らは集まっておりました。しかしイエス様は聖霊が与えられていくときに、あなた方は全世界にこの福音を伝えていくんだ。そして使徒の働き第2章に入っていきますと、まさにこの聖霊が与えられていく、そしてこの時には異言が語られていく。この異言は何かわからない言葉ではなくて、外国の言葉としてそこに集ったさまざまな他国の言葉を持って福音が伝えられていったわけです。ただコリントの手紙なんかを見ますと、まさにこの異言が間違って取られていく。その時にパウロはまさに異言というものに対してはっきりと書いていくわけですね。三位一体の神の器として私たち自身というものがあるとするなら、それはなんと幸いなことでしょうか。三位一体なる神が私たちを救い、そして私たちのうちに生きておられる。福音宣教の大きな力というものがそこにあります。また福音書28章の18節19節には、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。父子聖霊の名によってバプテスマは授けられ、そして信じる者のうちに聖霊は生きてください。まさに三位一体の神ご自身が共にいてくださるとここには書かれているわけであります。聖霊は神の第三位格であり、本質においてあるいはその属性において父なる神、子なるイエス・キリストと全く同じお方である。しかしその救いの役割について 父と子と聖霊それぞれの働きを担っておられる。これは皆さんがよく理解しておられるかというふうに思います。父なる神は創造者であり、御子イエス・キリストは私の救い主であり、聖霊は信者の守りとして導き手として私のうちに生きておられるお方である。この聖霊の存在というものはまさに旧約聖書の中にも出てまいります。創世記の最初にも神の霊がそのように書かれています。はじめに神がおられ、神の霊はその水の上にあったというふうに書かれます。旧約聖書において聖霊は神の人、神の働き人を守り導くために一時的に世に来られました。しかし新約の時代においては私たちと共にいてくださるお方である。ローマ人の手紙を見てみますとそのことが明確に出てまいります。ローマ人の手紙8章の5節から6節、ローマ人への手紙の8章の5節6節を読んでみます。ローマ人への手紙8章5節6節、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。キリストを信じて私たちはまさにこの御霊の命に生かされ、平安の中で生きるものとなりました。また8章の9節からのところも見ていただきますと、ローマ人への手紙8章の9節から、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。また8章の26節も見てみますと、ローマ人8章の26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。私たちに命と平安をお与えくださり、そして私たち自身が新たなものとされ、作り変えられながら神の希望をしっかりと持ち、そして私のために取りなしてくださるお方に信頼していくものである。聖霊の存在というものは私たちは明確に覚えなければならないものであります。しかし一番忘れられているのが私の内にある聖霊の働きではないでしょうか。あまり私たちは聖霊を意識しないですよね。皆さんお祈りの時に聖霊なる神様というふうにお祈りすることはないでしょう。父 死なる神に対して祈り、そして皆によってイエス様の皆によってそのお祈りを終わる。でもその祈りを私たちさせてくださっているのは御霊ご自身であるということ。神様は私のうちに御霊なる神様をお与えくださっている。聖書の中にはこう言われて、あなたの隠れた人柄を飾りなさい。あなたの隠れた人柄、ね、聖霊なる神の内住というものはまさに私たち自身をまず救いへ導いてくださったことを私たちは経験してきているはずであります。皆さんがイエス様を信じられた時、その信仰の告白において私たちは聖霊の豊かな働きというものを感じてきたんですね。それまで自分の罪が分からなかった私たちが自分の罪を知り、イエス様の十字架が私の罪のためであったということを知ることができた。それは御霊の働きですね。これコリント人の手紙に出てきますけれども、第一コリントの12章の3節に出てきます。第一コリント12章3節です。からあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。皆さんはそのことを経験しておられると思うんですよ、ね、自分の罪を知り、そしてイエス・キリストの十字架が私の罪の身代わりであった。それは人間の思いでは信じることはできないことなんです。人間の思いではそれを理解することはできないことであります。人は自分の罪を認めることができないからです。自分の罪、人はそれを人間の力で認めることはできません。だから自分自身に絶望するとき、私たちは立ち上がることができなくなってしまうからです。ですから人はいつも自分を正当化して生きるんですね。自分を正当化して生きていきます。あの人が悪い、この人が悪い、愛状況が悪い、こういう状況がいけなかった、いろんなことを私は考えますけれども、自分の罪というものを知ることがあります。私自身もそうでありますが、一番やはり苦労したのは自分の罪を知るということですね。それまでは自分は正しいと思って生きてきました。高校3年生までは自分は正しいと思って生きてきました。罪を犯したことがない、そう公言するような愚かなものでありました。なんだろう、私の父は警察官をしておりまして、警察官の息子が悪いことをしてはならないという、そういう意識を持って生きてたからです。しかし聖教会に行って聖書を通して罪が示された時、私はその意味が分かりませんでした。なんで罪が指摘されなければならないのか。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。全ての人は罪を犯した、あなたも罪人ですよと言われた時に、私はそのことは理解できませんでした。自分の罪、しかし聖霊は私の心に働いてくださって、自分の罪の姿を明らかにしてくださった。まあ、人間の目というのは自分の姿とは見れないですよね。人のことはよく見えます、あの人の姿、ね、この人の姿、人のことはよく見えますが、私たち自分の目というのは自分の姿を見ることはできません。鏡を通して見るわけですよね。その時に初めて自分の姿というのは分かります。まさに聖霊は私たちの鏡のように私自身を示してくださり、 自分の罪というものを認めさせてくださった。その時初めて私はイエス様の十字架が私のためなんだ、いえ私はこのお方を信じて生きなければならない、いえそれ以外の歩みをしたとしても私に本当の喜びや平安はないんだということを自覚させられました。聖霊は私の心に働いてくださって、そして私の罪というものを明らかにしました。そしてイエス様の十字架と復活が私のためであった。そして信じるときに私たちは本当に感謝と喜びを持って神の側に生きるものとなる。皆さんはその救いの告白の時、信仰の告白の時、思い出していただきたいと思いますよね。もう一度皆さんがイエス様を信じられた時、どういうふうにして皆さんがイエス様を信じられたのか。まあ、時々教会によっては、まあ、長く来ているのでもうバプテスマを受けたらどうですかというような教会もあるようであります。もう長く教会、小さい時からもずっと教会に来てるからイエス様は信じてるでしょ、バプテスマを受けたらどうですか、その罪の悔い改めと信仰というものがなおざりにされてしまって、そしてイエス様大好きだからバプテスマを受けるというふうなことがあるということも聞きます。しかし私たちのキリスト教信仰というのはまさに自分自身の罪が分かって、そしてその罪の悔い改めと信仰がなければ本当に救いを得たということはできません。御霊の働きの中で私たちが本当に自分の罪を示されてこそ私たちは救いをいただくことができるんです。もしこの経験をしてないということがありましたら、もう一度それは確認しなければならないでしょうね。自分の罪というものが曖昧にされて、本当に神様前に私たちは滅びるばかりのものである、自分自身絶望して本当にこれではいけないんだということを明確に教えられてなければ、私たちはもう一度自分の神への愛というものを覚えなければならない、顧みなければならないわけです。聖霊は私たちがこの救いに導かれた時に明確に私たちにその罪を示しました。自己中心的な生き方、偶像を作って自分の都合に合わせて神を作り出していったような、本当に罪深い私たちのこの罪が示されていく、これを聖霊の啓明とか聖霊の証明と言います。暗闇の心の中にライトがつけられていく、暗闇の心で自分自身が分からなかった、そんな私たちに聖霊は心に光を与えてくださる。そして自分自身の本当の姿、罪深い愚かな姿というものが明らかにされていくわけです。聖霊は御言葉を通して私たちにそのことを教えてください。ルカの福音書24章には、ルカの福音書24章の24節のところを見ますと、ここには復活後の出来事が出てきますが、ルカ福音書24章の32節のところを見ますと、イエス様の十字架の後、エマオ途上にあった二人の弟子がこのイエス様を、共に歩んでくださっているイエス様をイエス様だと自覚することがなかった。イエス様はこの二人にずっと語りかけてくださった。そして24章のまず27節を見てみますと、それからイエスはモーセや全ての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書からまさにイエス様のことがご自身が解き明かしてくださった。それに対して32節に、 この二人はその後その人がイエス様だと分かった。その後にこういうふうに語っております。32節、二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。イエス様が十字架にかかり、そして彼らは恐れてエマオの途上にありました。しかしイエス様は彼らと共に歩んでくださった。そして御言葉を通してイエス様がまさに十字架について、そして人々の贖いとなっていくということを聖書全体から解き明かしています。その時に彼らは心が燃えていた。私は聖書を通して御言葉が与えられ、御霊が働きかさる時に私の心は燃やされていくんですよね。神様はこの御霊の働きというものを私たちのうちにお与えになっています。聖書を読みながら神様の豊かな救いの恵みを覚えて涙をしていくような感動というものを私たちはどれほど日々の生活の中で感じているでしょうか。聖書を読まなければならない、祈らなければならない、それがクリスチャンとの生活だからではないんですね。聖書を通して聖霊は私たちに神様の御心というものを教えてくださっている。イエス様はヨハネの福音書の中でもまさにこの聖霊のことについてお語りくださっております。ヨハネ福音書の14章の26節、ヨハネ福音書14章26節、しかし助け主、すなわち父が私の名においてお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は私たちのうちにあって、神の救いの恵みというものをいつも覚えさせてください。日々の生活の中にあっても、私たちの弱さ、愚かさ、罪深さ、それを教えてくださるんですよね。私は時々聖霊の働きというものを何か自分の力、知恵、それによって何か大きく神様を用いてくださるんじゃないかというふうに思わされていることも多くあります。聖霊は私の力や知恵を用いてください。しかし聖霊の働きはまさに私たちの心を照らしてください。そこにある自分自身というものを明らかにしてくださるんです。パウロは自分の弱さについて語りました。しかし私の恵みはあなたには十分である。弱さのうちにこそあなたは強いからである。私は弱さの中にあって自分の力とあるいは知恵によってそれを乗り越えていくんではなくて、聖霊は私の弱さを示してイエス様を信頼し、神様を信頼し、御言葉に生きるものとしておられるということです。私自身の生活の中にまさに弱さを覚える時というものがあるでしょうか。何か問題がある時、私たちはすぐに自分の力や知恵によって解決しようとすることがないでしょうか。 私の弱さ、愚かさ、いやそんなものありません。信仰はいつも神様の力によって生かされていくものです。キリスト教信仰はまさに私の人生を成功に導くものです。というふうに私たちは何か虚勢を張っているようなことがないでしょうか。私の本当に内なるものはまさに弱さ、愚かさ、本当にそういうものがたくさんあることをもう一度思い出す必要があるんですね。今私がここにあるのは神様ご自身の憐れみであり恵みであると、私はここまで頑張ってきた、神様私はこれからやるもの助けてください、私はどちらかというとキリスト教信仰というものが私の助けや私の道具になってしまうということが時々あるんですね。私の喜び、私の問題の解決、それが優先されて神様ご自身の恵みや憐れみというものが後回しになっていく。しかし聖霊が私たちのうちに生きてくださるとき、私たちは本当に作り変えられていくものなんだと。ガラテヤ書の5章のところにはまさにこの御霊の実というものが明らかにされています。ガラテヤ書5章の22節から、これも皆さんがよくご存じのところだと思います。今日は皆さんがよくご存じのところの基本的なことだけを教えておりますけれども、ガラテヤ人の手紙5章の22節、そして23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。御霊の実、これは本当にイエス様ご自身が自らを低くしてくださったその姿のようであります。イエス様は神でありながら神のあり方をお捨てになって、全能のお方が有限な人間となって、そして人々から裏切られ十字架の道を歩んでいかれた。まさにそこにイエス様の愛がある。またイエス様は神の御心、父なる神の御心に従って歩んでいかれた。私たちはイエス様の姿の中にこの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性、その姿を見ることができますよ、ね、私のうちにはこの御霊の実はどれほど今色づいてきているでしょうか。自分の力でこれを実らせることはできません。ブドウの木であるイエス様にしっかりと結びついて、御霊が豊かに働いてくださるときに、私たちはこの内なる隠された人柄であるまさに御霊の実というものを育んでいくことができるんですよ。御霊は私たちがこの御霊に従うことを願っておられます。このガラテヤ書の先ほどのところの5章の25節には、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。御霊ご自身がお示しくださる自分の弱さ、愚かさ、それでもなお私たちを愛してやまない神様の愛に信頼して、私たちは 生きることができるんです。私なんか神様から愛されてない、非常に孤独になる時が時々あるかもしれません。こんな愚かな、こんな弱い、こんな何もできない私なんて、神様は私たちを愛してくださり、御子さえ惜しまずにお与えくださり、私のうちに聖霊をお使わしくださっている。私は神様の愛の中で今日も生かされ、そして神様の喜びのために御霊を私と作り変えようとしておられる。悔い改めと信仰、それによって私たちは日々作り変えられている。作り変えられる人生というものがあるんだと。聖霊は私のうちにあって、砕かれた悔いた心というものをお与えください。自分の力や知恵ではなく、砕かれた心、悔いた心、これは詩編の中に出てくる言葉でもありますね。ダビデがまさに信仰者と生きてきた。しかし最後に一人の女性を自分のものとするために大きな罪を犯してしまう。しかし彼は心からの悔い改めを持って神様に立ち返っていった。砕かれた悔いた心を神様は願っておられると、詩編の中に出てきます。私の砕かれた悔いた心、神のみに信頼し、神のみにより頼んでいく、私の人生の中心にイエス様がいてくださるということ、いつも覚えさせられていく必要があります。皆さんの生活の隅々に至るまで神様はしっかりとご覧になっているんですよね。で、聖霊は私たちのうちにあって、私たちは本当に神様に喜ばれないものを捨て去り、そして神の喜びの道を歩んでいくようにと私たちはいつも導いてくださる。でも私たちはその神様の御心を知りながら、自分の願いや自分の思いが優先してしまって、いや聖書はそう書いてある、でもというふうに言ってしまうことがある。御言葉はそう語られた、でも私の中にいつも素直に御言葉に従っていく信仰ではなくて、いつも何か自分の中にそれに反対してしまうような思いというものがある。聖書はそう書いてある、でも私はそう思わない、聖書はこういうふうに言っている、でもそれはそう、私はそう思わない、聖霊は私のうちにあってこう導いてくださっている、でも私はそれに従えない。聖霊は私たちを強制するお方ではありません。私のうちに生きてくださってますけれども、そして御言葉を通して真理をお示しくださいますが、私は強制的にそれに導こうとはされないし、御霊に満たされなさい、それは御霊によって支配され、御霊によって導かれている。私はどんな素直な心を持っているでしょうか。ついつい自分の力に頼ってしまう。しかし私たちはそんな立派なものではありません。そんな強いものではありません。そんな確かな生き方を 選択し得るものではありません。私の内にある弱さ、それを神様は示してください。聖霊を通して私は悔い改めて最初の愛に立ち返ることを願っておられます。私たちなすべきことは何なんでしょうか。第一コリントの第6章のところにありますが、特に20節を見ていただきますと、あなた方は代価を払って買い取られたのです。神様聖霊をお与えくださって私たちを神の民としてくださいました。その神の民としての愛み、代価を払って買い取られたものの歩みなんだ。ですから神の自分の体をもって神の栄光を表しなさい。自分の栄光を表してないですよ。買い取られた私の主は自分ではないです。私の主はイエス様であり父なる神ご自身であるということ。自分の体をもって私の生活をもって私の人生をもって神の栄光を表しなさい。いや、神の栄光とは何でしょうか。神様のために立派な奉仕をすることではありません。神様のために多くのものを捧げることでもありません。へりくだって神と共に歩むこと、砕かれた悔いた心を持って神の言葉を愛して神の言葉に従っていくことだ。確かに親は子供が成長していくことを願います。私の孫も今7人になりました。先日野の花キャンプという障害を持たれた方々のキャンプがありました。そして子ども賛美があって、そしてそこに私の教会の子どもたちが特別賛美をしました。手話と一緒に特別賛美をしてくれた。7人の子どもたちがそこには立ちました。全部私の孫なんです。神様の本当に憐れみというのはなんと大きいことか。私は本当に涙が流れました。自分の孫たち7人が本当に神と共に歩んで神様を賛美している姿を見たときに本当に大きな感動というものがありました。しかしそれは私の力ではない、子供たちの力でもない、神様の憐れみであり本当にただ神に感謝するのみでありました。私たちの人生を振り返っていくと常に聖霊なる神様ご自身が語りかけてくださるお言葉に従っていくということによって神様私たちを大きく用いてくださる。なぜなら私たちは神様によって選び出され作り変えられ神の証人としてこの地に使わされているからです。皆さんそれぞれのところに今生活をされているでしょう。その生活の場で私と働きがあります。しかしそれは私ではない主ですと言うことができる信仰を持っておられでしょうか。私は自分が褒められること、自分の誇りが守られることを願います。しかし私たちの誇りはどこにあるんでしょうか。 私を買い取ってくださった主にあるのです。主は私たちのうちに聖霊を与えてくださり、私たちに本当にその姿というもの、本来的な私の姿というものを明らかにしてくださる。聖霊によって作り変えられ、主の証人として今皆さんが使わされた場所にあって、私ではありません、主です。そして皆さんがお会いするお一人お一人の魂の救いを私たちは祈っていく必要があるんです。職場において、学校において、家庭において、多くの人たちがそこにはおられるでしょう。しかし主イエスを信じていなければ滅びに向かっていく方々、その方々を主はどのように見ておられるのか、私たち聖霊を通してそのことを教えられていくんですね。そのお一人お一人も神様御子を与えるほどに愛しておられるお方なんだ。今回の特別伝道集会のテーマはまさに、私はあなたを愛している。神様ご自身が一人一人に語っておられるという。ならば私たちは本当に、私を接するお一人お一人がまさに救われなければならない魂であるということをいかに覚えているでしょうか。聖霊はいつも私の中で、私が救われたのは私の力ではない、神様のただ憐れによって、滅びに向かっていた私たちが御霊の憐れによって御言葉を本当に信じ、悔い改めて今があるんだと。皆さんの周りのお一人お一人がまさに主が愛しておられる魂であるということ。私にとっては都合がいい人悪い人がいるでしょう。馴染みやすい人馴染みにくい人がいるでしょう。馬が合うとか合わないとか、いろんな部分があるかもしれません。しかし神様は分け隔てなく、エコひいきなく、その魂を愛しておられる。私たちは本当に魂を覚えるとき、神様の魂への思いというものを教えられるんですね。聖霊ご自身が皆さんの心の内にあって、一人一人の魂に福音を伝え、証をし、そしてその魂がもう一度神様の前に立ち返っていくことができる、祈っていく必要があるんでしょうか。今回の特別集会で皆さんがお誘いになっている方々おられるでしょう。今回来れないかもしれない、しかし祈り続けていただきたい。皆さんの周りにおられるお一人お一人がキリストによって永遠の御国へと帰るものとなるように、その魂の憐れみを、神様が憐れんでおられるその憐れみを私自身も持つものでありたいと願うわけです。日本のクリスチャン人口はまだ 1% かもしれません。私たちは本当にわずかな人数、ただ 1% のクリスチャンかもしれません。しかし神様この 1% を残してくださっている。そこに私たち 1% としてそこに置いてくださっている。私たちがなすべきことは、神を愛し隣人を愛していく、その信仰者の姿です。人はすぐに神様を見ることはできません。クリスチャンを通して 神様を見るんですよ。よく言われます、いや私を見ないでください、神様を見てください。みんな神様は見れないんです。ですから私たち本当にこんな愚かなものですけれども、御霊の働きの中で悔い改めと信仰によってどんな時にも生きようとする、その生き方がまさにキリストを明かしするものとなっていくんだと。皆さんの心に御霊は何を語っておられるでしょうか。今皆さんの心に御霊ご自身が何を教えようとしておられるでしょうか。分かりきったお話かもしれません。しかし御言葉を通して皆さんの心に神様語りかけてくださっている語りかけを、私たちは霊の耳を開いて聞かなければならない。御霊ご自身の語りかけを私たちは聞かなければならないです。私は本当に神を愛し、初めの愛に生きているかどうか、御霊は私のうちに今も生きておられ、そしてこれからもなお私天に帰るための証人として御霊は私に与えられているんです。そこに希望があり、そこに喜びがあり、そこに感謝があります。御霊のないところに平安はありません。この混乱した時代の中で人は真の平安を持つことはできません。しかし御霊ご自身は、私が愛してやまない神の愛と憐れみの中で、私たちが本当に御霊の身を豊かに持つものとなることができるように導いておられるんだと。父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊なる神が私を守り、導き、支えておられるんです。どうか皆さんがキリストの証人として使わされたところで、真に魂のために使えるものとなっていただきたいと願っています。本当に小さなもので多くのことはできません。しかし死を愛する心が人々の魂をも愛する思いとなっていくんです。初めの愛から離れてしまっているならば、私はもう一度初めの愛を聖霊ご自身によってもう一度思い出させてくださって、そしてイエス様が語ってくださった一つ一つの言葉をもう一度思い出させてくださって、死を愛する者、主に従う者、主に仕えるものでありたいと願っております。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、この時はありがとうございます。聖霊なる神様が私の一致に生きておられる。私たちは時々それを忘れて、自分の力で何とかしようと頑張ってしまうことが多くあります。しかし私たちは本当に自分の力でなすとき自分を誇り、神様の愛と憐れみを忘れてしまっていることが多くあります。神様、どうか初めの愛に立ち返ることができるよう、そして私たちをあがなってくださったあなたが私の主であること、もう一度覚えさせてくださいますようにお願いをいたします。聖霊は私のうちにあって、真実の道へと導いておられます。どうか御言葉を聞き、あなたの御心を知ってお仕えしていくことができるように、心をへり下って、砕かれた悔いた心を持ってあなたにお従いしていくことができるように、主と教会に仕えていくことができるように、どうか助けていてください。では 聖霊の内住ということでお話をいたしましたが、クリスチャンにとっては当たり前のことのようにも思いますが、神様どうかあなたが私の心を照らしてくださり、私の願い思いその動機の一つ一つも主ご自身に喜ばれるものであるかどうかを点検していくことができるように、そして神様の前にへり下って魂に仕えていくものとなることができるように、どうか助けていてください。今祈りの途中にありますが、皆さんにもお伺いしたいと思います。私は主に従ってきました。しかしいつの間にか初めの愛から離れてしまった。御言葉が指摘するように、本当に自分自身の中に自分の力や知恵に頼って御言葉に信頼することを忘れていました。御霊ご自身が私のうちに語ってくださるとき、私はいつもでもそのように答えていることが多くありました。もう一度悔い改めて神様の側に立ち返っていきたいです。初めの愛に生きるものとなりたいです。御霊ご自身が示してくださるその真実の道に立ち返っていきたいです。そのように悔い改める方がおられたら手を挙げて教えてください。あなたのために祈りたいと思います。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。手を下ろしたって結構です。本当に私自身の中にまだまだ暗闇があります。解決されなければならない扉が閉まったままで置いてあります。それを見ないように、それを開かないように生きてきました。しかしそこに問題があった。その扉を開いてそこに御霊の光が与えられて、本当に心から神様を信頼し心から神様に従っていきたいです。自分の暗闇のその閉ざされたその扉を開きたいと思います。どうか聖霊が私の内を照らしてください。隅々まで照らしてください。そのように悔い改める方は他におられないでしょうか。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。聖霊はあなたに語りかけておられないでしょうか。あなたの心を低くしなさい、でもしかし、いえ、はい、あなたに従います。そんな素直な心を私たちはどこかに置き忘れてきたかもしれません。もう一度私たちは本当に神様の前に買い取られたもの、贖い出され、私の所有者は主であると、もう一度覚えていただきたいと願っています。天皇お父様、お一人お一人の心にあなたが働きかさせることをありがとうございます。砕かれた悔いた心を持ってあなたにお仕えすることができるように、本当に私たちはただ主のしもべとして使わされております。どこにあってもその働きは私ではなく主ですと本当に告白することができるように導いてください。お一人お一人の心の悔い改めをあなたが覚えてください。初めの愛を持って主に仕えていくものとなりますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。